Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学教授翻訳家の柴田元幸さん。その前編です。柴田さんが責任編集を務める文芸誌モンキービジネス最新エッセイ集それは私ですについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
柴田元幸、1954年東京生まれ。翻訳家、作家、東京大学大学院人文社会系研究科教授。専攻はアメリカ文学。生半可な学者で講談社エッセイ賞受賞、アメリカンナルシスでサントリー学芸賞受賞。翻訳教室、バレンタイン、アメリカ文学のレッスンなど著書多数。翻訳書はポール・オースター、スティーブ・エリクソン、スティーブン・ミルハウザー、スチュアート・ダイベック、バリー・ユアグロー、レベッカ・ブラウンなど多数。最新刊は新書館から出版のエッセイ、それは私です。またビレッジブックスから刊行の文芸誌モンキービジネスの責任編集を務める。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京大学教授翻訳家の柴田元幸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ビレッジブックスから柴田さんが責任編集を務める文芸誌モンキービジネスが刊行となっております。海外、日本のもうそうそうたる執筆人の小説エッセイなどが収められているんですが、このモンキービジネスという、まあ、タイトルですね、猿仕事、うん、どういうことなんですかこれ。
まあ一言で言うと悪ふざけとかいたずらとかそういうことなんですけど、まあそう訳せるもんならもう訳してるわけで、やっぱりモンキービジネスって言葉じゃないとなんか伝わらない、あのふざけた雰囲気ってのはあるといいなと、あのこっちでは思ってるんですね。それで元はチャックベリーってあのロックンローラーいますけれども、彼の Too Much Monkey Business っていう曲があって、まああれをやっぱ一番あの念頭に置いていて、あれは要するにこう仕事行けばもうあれしろ殺しろって言われてもやってらんないし、もう家帰る家帰ったでも もう家族にギャーギャーいろんなこと言われて、うん、もうやってられないぜって、そのやってられないぜっていうのが Too Much Monkey Business っていうんですね。はい、でそういうなんかもう世の中全くやってらんないよなって思いと、うん、それと逆に自分はもうこの雑誌でもう好き勝手にモンキービジネスやるもんねっていうそういうあのだからやあのモンキービジネスを食らう側の思いと、うん、それから自分でもう好き勝手にやる方の思いと、なんか両方がなんとなく伝わればいいなと思ってるんですけど、ね、
あやってらんないぜというのと、うん、やってやるぜというの、
そう、そういうことですね。
出典がチャックベリーと、
そうなんです、
はい、いうことですね。
映画好きの人はモンキービジネスで有名な映画があるので、はい、それを思い浮かべるとかね、うん、音楽でもやっぱグループ名でもあるしとか、うんうんうん、いろんなところでなんとなくみんな聞いたことある言葉だとは思うんですよね、うん、
なるほど。
であとやっぱりモンキーって言葉とビジネスって言葉ってなんかあんまり結びつかない
ですですね、
それがなんか結びついてるとかいうのも、うん、好きなんですよね。
なるほど。
とにかくなんかなんか真面目には聞こえたくないっていう願望があるので
で、まあ、この雑誌、まあ、雑誌というか文芸誌 の、はい、その責任編集者というお立場、うん、これ責任編集者というのはどういうこと？
不思議な言い方ですよね、うん、カナダ人で日本文学研究してるに責任編集ってどういう意味だよって言われて、うんうんうん、改めて考えたんですけど、要するに普通の編集者が 編集長やれば誰も責任編集とは言わないわけですよね、うん、
まあ普通編集長です
よね。そうですよね、うんうん、そうプロの編集者は責任取るのは当たり前だからだからこれ責任編集っていうのはですね、要するに責任取りそうもないやつが取りそうもないように思うかもしれませんけど、一応責任取りますからっていうふうに出版社が言ってるっていう、そういうことなんですよね。本人は責任取る気はなくてむしろ無責任編集ぐらいのつもりでいるんですけどね
なるほど、でもあえて言うことによって、とりあえず覚悟は決めてるんだよという意思表示
意思表示あの、出版社側の
そうなんですね、はい、まあでも責任編集ともう責任持って編集しなきゃいけないということですけどね。でまあ、 あの記念すべき最初の号ボリューム1は、はい、野球号というね、うん、あの副題がついてます。あの私も野球元野球小僧として非常にこれは嬉しい切り口なんですけど、でも野球号って何なんですか、
はい、毎回ただただ作品が並んでる雑誌っていうのはちょっと持たないだろうと思った、うん、そうすると、うん、そこでなんていうかいわゆる特集みたいなものを、うん、例えば雑誌全体の3分の1とか4分の1ぐらいはやる必要があるだろうと、
うんうん、
でただ特集って言葉は嫌いなので、
あ、なるほど、
なんかこうびっくりマークと結びつくような言葉嫌いなんですね、うん、もうなんとか特集とかびっくりマークが2つぐらいあるようなそういう響きってだから絶対使いたくないんですね。で、そうすると代わりに何どう言えばいいかっていうことがまず一つあって、それと文芸誌なんだけど、例えば文芸誌で普通特集やるって言ったら、うん、まあ例えば現代イギリス文学特集とか、うん、まあそういうものが普通ですよね、うん、でそういうのもやりたくなかったので、文芸誌があんまりやりそうもない特集で、で特集って言葉は使わないという考えると、まあ野球ってのは案外作家でも好きな人が多いし、日本でもアメリカ、うん、僕はまあアメリカ文学が専門なので勢い、まあアメリカの作家のことを考えるんですけど、うん、結構みんな好きなんですよ。で野球と文学ってのは案外つながるし、うん、それでじゃあ野球で野球特集って言わないで、あ、じゃあ野球号で行こうとということでまあ決まったんですよね。
おー、なるほど、じゃあ今後もこのスタイルで
第2号は眠り号って、
あ、もう決まったんです、
第2号はもう眠り特集なんですよ、
ね、眠り特集だけど、まあ、眠り号、
眠り号、
じゃあ今後もまあ、そのなんとか号というスタイルでどんどんいく、はいはい、でもそうするとまあ第1回目が野球で、まあ、2回目は眠りという、まあかなり違う、
一貫性がないのはいいことだっていう前提に立ちたいんですね。
なるほど。
で、これ、まあ、あの、お手本はあるんですよね。アメリカに、あの、マックス・イニーズっていう雑誌があって、この雑誌なんかはですね、毎回もう、例えばもう想定とかも、本の形とかね、半径とか毎回変わるんですよ。で、ある号なんかは、はい、あの、ダイレクトメールのスタイルの、うん、雑誌っていうのを作ったんですよね。別にこう、あの、郵便屋さんからこう、なんかいろんなこう、チラシとか、あの、どさっと送ってくると、はいはい、あの、なんか袋に入れて輪ゴムで留めたりするじゃないですか。ああいう感じで、なんかチラシとか封筒みたいなのがいっぱい入ってて、で、それを開けると中にこう、詩が書いてあったりするっていう。で、こっちはそこまではさすがにできないけれども、とにかくなるべくこう、あ、要するにこの雑誌ってのはこういうもんなんだな、みたいなのにこう、予測がつくことがなるべく少ないといいなと、うん、こう来たかっていうふうに思ってもらえばもう一番嬉しい。
初っ端から野球豪華これ来たなっていうのは確かにある。
それラッキーだったですね。それで、あの、小川陽子さんと一番最初にあの野球について対談してもらったわけですけど、はい、まあ、小川さんがもう大の阪神ファン、野球好きだってのはよく分かって、うん、いるわけですけど、
はい、
それで対談をしてもらって、その直前に出た本っていうのが、短編集で、もう最初と最後は野球の話であると。なんかもうこの雑誌の特集のため、特集じゃない
や。GO のために。
GO のためになんかね、あの、出してくれた本みたいな。
それ全く偶然なんですか？
また偶然ですね。偶然なんですよ。
そうです、
そういうなんか、あの、ラッキーなことがいろいろ重なって、うん、アメリカから、あの、作家が、あの、遊びに来たら、初対面の作家なんですけど、うん、あの、直接は知らない。あの、ま、あの、共通の友達はいるような、そういう作家が来たら、うん、なんか聞いてみたら野球が大好きだって、うん、じゃあ一緒に野球見に行こう。じゃあそれも一緒についでに記事にしちゃおうってことで、あの、ハワード・ノーマンって人と横浜球場行ったっていうようなスタジアムっていうのか、とかね、あの、そういうのが続けざまにこういろいろ起きて、ラッキーだったですね。
なるほど。じゃあそれも巻き込みながら
という、うん、だからやっぱりこう、普段いろいろ遊んでないと、うん、そういうのってできないわけだから。
そうですね。
だからいろいろ遊んでる中からこう取り込めるとね、いいんですけどね。
なるほどね、うん。そうですか。野球はじゃあかなりお好きな。
そこはね微妙なんですね。つまり音楽は好きってのは割とすぐ言えるんですよね。あの下手だけどなんか自分でもこうギター弾いたりとかで聴く側とやる側本当に下手ですけどなんかこう両方の事情が分かるんだけど、野球はもう僕運動神経全くないので、もう子供の頃野球なんかやるの逆に悪夢だったんですね。全然ダメなので、うん、もうなんかこういくらバット振っても全然もうボール当たらないとか、そういう子供だったので、だから野球好きってなんか大声で言うのちょっと恥ずかしいですね。
まあでも見るのが好き。
見るのが好きですね。でもなんかあんまりこう野球好きとかね大声で言うと、今年の横浜ベイスターズってなんかもう勝率3割もいかないくらいの感じで、あんまり大声で言うもんじゃないのかなってね。
横浜ベイスターズが引きチーム。
そうですね。あの僕は東京都の蒲田ってところで育ったので、前は横浜ベイスターズは太陽ホエールズといって隣、
ね、
もうすぐ隣町だからやっぱ子供の頃から行ってたから、うん、ずっと好きなんですよね。
でも今年の
いやもうね本当に情けないですね。
ちょっとね一郎の打率より低いんじゃないかぐらいの話になっちゃう。
そうなんですよ、一郎の打率の方が高いです
よ、ねちょっと頑張ってもらわなきゃいけないということですけど、まあでも野球も見るの大好きということですが、ベースボール、という、訳語、ベースボールの訳語が野球というのは、もうこれはかなりすごい、いい訳だなと僕は思うんですけど、よくぞ、まあ100年以上前にこれが、フィールドボールじゃないのにみたいな思うんですけど、ベースボール、野球とイコールになってますけど、柴田元幸流に訳すと、なんか他の対案ありますか？
ないですね。ベースボール。
ベースボール。
つまり、やっぱりもうそういう世の中じゃないんですよ。つまり、こう外国の言葉を輸入しなきゃいけない。で、その時に、こう、今までなかった言葉を作って、もうベースボールだったら野球とか、もっと根本的に例えばピースだったら平和とかね、みんな作ったわけですね。ネイチャーは自然だとか、
フリーダムが自由とか、
そうですそうです、おっしゃる通りですね。で今はそういうふうにこう新しく言葉が入ってきて、それにこう漢字二文字当ててみんながそれでこうそれについてくるって、もうそういう世の中じゃないです
ね。なるほどなるほど。
そんな聞き慣れない言葉は知らないって意味で、だからもうみんな例えばコンピューター用語なんか全部カタカナですよね。
そうですね。
まあせいぜい削除とか保存とかね、そのレベルでやっぱりもうみんなカタカナのままですから、今入ってきたらやっぱもうベースボールにするしかないんじゃないですか。だってその後やっぱりサッカーが主流ですよね。でもサッカーで定着したし、でもみんな結局その後のはもうカタカナのままだから、今ベースボールに入ってきたらやっぱりまあベースボールでしょうね。つまんない答えで申し訳ないですけど。
でもやっぱりその野球というふうにしたというのがやっぱりすごいセンスだなという感じ、
ね、そうですね、そうですね、昔の人は偉かったなって
偉いよな本当にすんなり入ってきますからね、まあ、野球号にもなるぐらいですから、
いや本当ありがたいですよねベースボール号よりいいですよね
そうですね、まあ、で今回このモンキービジネスの、まあ、責任編集ということですけど、その投稿作品も募集されているということなんですが、
もうとにかく面白ければ載せようってことで、
ポイントとしてはどんなポイントがこう乗るためにはあるんですか？
理想的にはやっぱり誰にも似てない人っていうことですね。つまりこの人じゃないと読めないなっていうふうに感じさせる書き手、まあそれを言えばまあ今のいい作家はみんなそうなわけですけどね。でもとにかくなんていうかこう雑誌作る上でこういう読者をターゲットにしてますとか、こういうカラーでいきたいですとか、そういうの一切ないので、とにかくその作品そのものがこう強くて、他とは違うっていうふうに感じさせれば何でもいいんですね。目次並べてやっぱり目指してるのはなんかこう全部作品全部が違う方向を向いてるっていう風にしたいんですよね。僕大学の2年か3年ぐらいにこう仲間でどっかなんか山の中の温泉みたいなところで行って写真10人ぐらいで撮ったんですけど、その写真すごい好きなんですよね。みんなが違う方向を向いてる。誰もカメラの方向いてないで、みんながなんか右向いたり左向いたり上向いたり下向いてたりとかね、ひどいやつは後ろ向いてるとかね、なんかそう ああいう精神ってすごい好きなんですよね。だからこの雑誌もそういう風になるといいので、だからこう新しい書き手が入ってくるとしても、なんか今までとはなんか違う方向を向いてる人っていうのが、ただなんかそういう風に言うとこうなんか新しいものをどんどん追求しようって ていうふうに聞こえるかもしれないんだけど、それは半分で、古典をたくさん載せたいって気持ちも同じくらい強いんですね。でやっぱりあの今まで普通の雑誌っていうのはどうしても新しい映画の情報とか、新しい音楽の情報とか、新しいものの情報が多いですよね。でも実際にこう本屋とかレコードでも何でもいいんですけど、新しいものなんてごく一部で、もう昔のものだっていろいろあって、そこのいいものをもっと紹介するの場所があっていいなっていうのことはもう雑誌やろうっていう思いが出てくる前から思ってたので、だから、古典もたくさん載せたい。ただ古典はただ載せるわけにいかないですからね。だから例えば自分で、まあ、翻訳者なので新しい新訳を作るとか、あとこの号で言えばあの西岡兄弟って素晴らしい漫画家にカフカの作品を漫画化してもらうとか、そういうふうにいろいろ加工してあの、こう古典もたくさん載せたいって理想的には半分古典ですね。
で半分はもう非常に創造的なものを入れて、で予測させない。
そうですね。
予定調和にならないように。
で創造的ということで言えば古典も十分創造的ですから
ね。そうですね。そうですね。なるほど。じゃあそこにもしっかりスポットライト当てるし、ということで。そうですか。じゃあお聞きの方でね、ちょっと我こそはと思わん方は、
そうですね、
ガンガン、
そうで、まあ人手があんまりないので、もうどなたでも結構ですって、なんかどのに来るかわからないのでどうやって限定しようかなと思って、で例えばじゃあ地域別で今回はじゃあ北海道の人に限るとか、こういうふうにやろうかなと思ったんですけどね。あれがなんかもう今回じゃあ70歳以上とかね。なんかどうやっても不公平だから、結局誕生日で落ち着いたんですよね。
誕生日、
だから1号目は、6月末に一応締め切って、で、誕生日が4月から6月までの人に限ります。で2号目の時はあの7月から、9月という、で、まあ、1年に1回は誰でもチャンスがあるというふうにすると、まあ誰にも出してもらえるし、ある程度数を、あんまり数来てもね、
まあそうね、まあ、ある程度ばらけた方がいいですね。そうですね、ドバッと来られてもね。
でもなんかウェブで見たらね、あの逆に自分が誕生月に当たってると書こうかなって気になるとかね、逆になんか ね刺激しちゃったそういうこともあるみたいですね。 Let's get knowledge with
fun。 さて、エッセイとしては新書館から、それは私です、こちらが出版されてますが、これはまあ2000年以降にいろんな雑誌などに掲載されたエッセイをまとめたというスタイルのものですけども、翻訳家という立場と、まあ、こうやったエッセイを書くという時を、その書く時の面持ちというか心持ちというのは違うものですか？
同じ面と違う面がありますね。でまず浅い面ではやっぱり違うだろうなと思いますね。
浅い面では違う、
翻訳するっていうのはやっぱりなんていうんですかね、こうもう地図があってで、そのルートが定められていて、その通りにこうきちっと車を走らせるみたいなもんですかね。で要するにもう次何を訳すかっていうのはもうその原文っていうものがもう動かずにあるわけだから決まってるわけですよね。
もう次に行くとこは決まってる
です、でエッセイはでも次どう書いてもいいわけですよね。だからエッセイはそうやって地図もなしにもうルートも全然決めずに先が全然分からずに走るっていう、そういう感じがしますね。
なるほど。それが浅いところでは違うという。
そうですね。でもどっちも頭は使わない時の方がうまくいくっていう意味では同じなんですね。
ちょっと待ってください。頭を使わない時の方が
使わないんですよ。考えるとダメなんですよ。
考えるとダメ、
つまり、翻訳するときにですね、例えば、このザットってのは何を指していて、このフィッチはどこを修飾していとか、考えたらうまい訳できないですね。その、まあ、少なくとも僕の中では。で要するにもう考えなくてもパッと見て、あ、この文章って要するにこういう感じねっていうふうに日本語がこうふわっとこう浮かんでくるといいんですよ。でそれは考えるっていうのはこうなんていうか自分がこう能動的にやるようなことじゃなくて、なんかこうむしろ耳すましてるみたいなもんで、なんかこう自然にこう聞こえてくる感じなんですね。でエッセイを書くのもなんか次こう書こうとか、こう書くと面白いかもとか計算するんじゃなくて、なんか勝手にキーボードを打つ手が動くっていうような時の方が僕の中ではうまくいきますね。でそれは多分僕だけじゃなくて、もっとまともなあの作家の人たちでも言うことですね。あんまりなんか自分が何やってんだかよく分かんない時の方がうまく書けるみたいだってなことはポール・オスターも言ってるし、スチュアート・ダイベック、まあ、僕の、あの訳してるあの大好きな作家2人ですけど言ってますね。 だから意識の上の方できちんと言語化してる部分なんてあまり大したことなくて、
うんうん、
なんかもっと頭の下の方っていうか腹の底の方でなんかあんまり考えずにこうなんかもわーっとしてるもんがいかにこう出てくるかってい
う、
それは授業やっててもね、やっぱりこう学生なんか の, 面白い反応っていうのは要するにこう腹から出てくる反応なのかそれとも頭からなのかっていうことの違いっていう感じはするんですよね。でみんな入試とか小論文とかでこう、
うん、
頭できちっとまとめることを、まあ、僕は特に東大で教えてるので、まあ、それ東大受験に長けた連中っていうのはこう頭できちっとまとめちゃうから正しいこと言うんですね。正しいこと言ってもなんか文学って別に面白くないので、むしろなんかその人独自の歪みを持って反応できるかっていうところが大事なので、その歪みっていうのはやっぱりその頭にはなくて腹にあるんですよね。腹つってもいいし意識の底の方って言ってもいいし、
なるほどね。今お話をお伺いしてちょっと思ったのは、よく一流スポーツ選手がそのゾーンに入ったというような表現をするじゃないですか。もう集中力が極限に高まって何も音が聞こえなくて、でそういう時にいいパフォーマンスが出るという、
そういう時も考えてないですよね多分。
それになんかちょっと似たような感覚なのかなと、
だと思いますね。
それはでもそうすると集中力が極限にこう高まってるような状況になってるわけですか、そう降りてくる時っていうのは。
そうですね、でもなんて言うんだろうな、集中力が高まっているというよりは頭が緩んでるっつった方がいいのかもしれないですね。だからなんか夜中に目が覚めた時とか、そういう時っていいですね。特になんかこう飲みすぎてなんか悪酔いしたりしてなんか半分夢見てるような時とかね、そういう時になんかこう思い浮かぶことっていうのは普段はちょっとなんて言うんだろうな、恥ずかしくてとか、なんかこんなアホなこと言っちゃいけないよなみたいな風にこう、どうしても普段の方が抑制があるから、そういう、抑制が解けた時に出てくる方がいいんですね。だから集中というよりは逆にだらけるとか緩むとかそういう方が良さそうな感じですね。翻訳はその辺ちょっと違うかもしれない。
まあでもなんか酔っ払った時の感覚っていう、いいふうにおっしゃって、それはなんかちょっとよくわかる気がして、友達でね、酔っ払うとすごく英語が流暢になるやつがいるんですよ。普段はそうじゃないんだけど、
そういうことですよ。全くそう、僕の友達でも英語が苦手なんだけど、こう寝言の英語はうまいとかね、そういうのいるから。
そうだから、そういう感覚なんでしょう。だから本当頭がきっちり働いてない時の方が、それはスラスラスラっと出てくるものがいっぱいあるのかな。
そうですね。
でもそのさっきのゾーンの話じゃないですけど、そういうところに入り込める、だ先生の場合だったら降りてくるような感覚って、それって意識的にそのスイッチオンオフできるもんなんですか。
翻訳についてはできますね。
できる。
どんなに周りがうるさくても、いやでもあれか、うるさいって言ってもやっぱり周りでこう、でも会話によるな、やっぱり場合にはよりますけど、かなりうるさくても僕翻訳できますね。だいたい翻訳してるときはいつも音楽鳴らしてるし、まあそれは好きな音楽だから当然かもしれないんだけど、なんかこう街中とかですごくうるさいところで、ここ例えばどうだろうな、例えば京浜第一国道の道端でこう椅子と机もらってここで翻訳やれって言われたら多分できると思います、ね、
ああそうですか、でも例えばその音楽聴いてる時でも、そのボブ・ディランの詩は多分聴いてないですよ。
聞いてない。その通り、その通り。
流れてるだけですね。
その通りですね。
だ
から、日本語の歌はね、ちょっとやっぱ困るんですよ。あまりにも干渉するから。だから日本語だとムーンライダースとかね、詩が難解でよくわかんない。ああいう日本語ならいいんですけどね。
そうか、難しい方がいいわけです。そういう時はね、でもちゃんときっちりオンオフはできるわけですね。
そういうことになります。要するに周りをシャットオフできるっていうことですね。そうですね。
なるほど。じゃあやっぱりそれは資質として翻訳家に向いてるという、
向いてるんだと思いますね。
いうことにもなるわけですよね。
そうですね。
このエッセイの中で、やっぱり、冒頭で出てくるやつですけども、自動翻訳の揚げ物、これがかなり面白かったですけど、
ありがとうございます。
本当にでも、そういう超高度な自動翻訳ソフトって、例えば柴田元幸風の味付けをするやつとか、出てくるんですかね。
いやもうテクノロジーについてはもう先のことってわからないですよね。
でもそれこそドッグイヤーじゃないですか。
英語のワードプロセッサーが出てきた時に、こんなの日本語でできるわけないよなってみんな思いましたよね。でも できちゃうわけだから、本当に先のことはわからないですけどね。
でもその可能性はあるぞという感じ。
もう本当に何があるかわからないですよね。
でもそれ出てきちゃったら翻訳家としてはかなり商売上がったり、
もう飯の食い上げですよね。だからまあ僕が生きてる間はそういうことはないといいですね。
ご自身に聞くのもちょっとどうかなと思うんですけど、その柴田元幸風というのはあるんですか。
あると思い、やっぱり手書きで翻訳やりますから、うん、いつも書いてるので、なんか僕はこの漢字をやたら使うなと思うことってあるので、やっぱり自分の癖っていうのは明らかにあると思いますよ。だから例えば、尋ねるっていう言葉を書くときに、どの言弁の尋ねるを使うかとか、そうじゃない使うかとか、そういう細かいところから始まって、やっぱりこう、例えば長いセンテンスで最初に彼はってやったらその彼はの後ではなんか点を打つのを避けるとかそういう、こう癖っていうのはかなり解析できると思うので、うんうんうん、だから高度なソフトを作って、うん、それでそれを使いこなせるやっぱりプログラムを組む人は必要でしょうけどね最初は少なくとも、うん、ある程度は解析できると思いますね。でなんか柴田風っていうのはできると思います、
ね、じゃあ本当にそれはね商売上がったりですね。
そうなったらね。
まずいですよ、それね。表題作にもなってる、それは私ですとか、あるいは、幽霊がいっぱいとか、チョコレートとかの、うんタイトルになってるエッセイは、そのご自身の亡霊というか、まあ、幽霊というんですかね。
分身とかね。
分身とか、との遭遇がモチーフになってますけど、これ、実はベースですか？
いや、もう、そんな自分の分身なんて会えないですよ。
だから全部妄想。でもかなりリアルなんで、いや、相当リアルなんで、これはなんか、やっぱり見てるのかな、とかいう。
これは、要するに、ほとんどは大公開っていう雑誌に、エッセイを書けという依頼もらって書いてるわけですよね。エッセイだから現実書かなきゃいけないんだけど、現実も仕事してばっかりで、もう、大学で仕事してるか、もううちで仕事づけに向かってるか、どっちかだから、何にも面白いことはないわけですよね。じゃあ、もう、そうするともじゃあ頭の中の妄想をもう引っかき回すしかないっていう感じになってくるんですよね。
妄想ですか、いや相当リアルな妄想ですねこれね。
そうですか、そう思っていただけるとありがたいですけどね。
いや、でもねそういう自分の分身とか行ってみたい時代みたいな、っていうのはやっぱあったりするんですかね。
やっぱりその時代に行ってみたいというよりは、要するにまだ僕は自分が今53歳だってことに納得できてないんですね。かつて13歳14歳だったっていう実感はあるわけですよね。でその14歳からどうしてこの今53歳になってるのかっていうのがまだ納得できてないのでなんか納得できるところまで戻りたいと思うと、だいたい14、5ぐらいに止まっちゃうんですね。その後は全部納得できてないんですね多分ね。でも別にその13、14ぐらいまでの方が幸せだったってことでは全然ないんですよ。それはまた話が別で、20代より30代の方が楽しかったし、30代より40代の方が楽しかったし、40代より50代の方が楽しいかって、でまあ同じぐらい今のところ楽しいかな。だからまあいろいろ出来事が起きるっていう意味では今の方が楽しいかもしれないから、どんどん人生楽しくはなってきてるんですけど。
じゃあ全然戻る必要ないですね。
ないんですけど、なんか、これは何かの間違いじゃないかっていう感覚はなんかますます強くなってるんですね。
こんなに楽しくていいのかしら。
いいのかしらっていう、そういうことかもしれないですね。
ほ
う、その反面、あともっとその贅沢な話で、もう53だからまあ人生半分以上終わってるわけですよね。で、もう半分以上終わってるのっていう、そういうなんか贅沢な納得できなさっていうのはありますね。
なるほどね。
往生際は悪いんですよね。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。東京大学教授翻訳家の柴田元幸さんを迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。